村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、今日も村上先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日お話しいただくテーマはですね、今年もノーベル賞が発表されましたが、なんと日本人が3人も今回、物理学の分野で選ばれまして、ちょっとその3人の方々含めて、日本人とノーベル賞みたいなものをですね、ちょっと先生にお話しいただきたいと思ってますが、よろしくお願いします。はいはい。でまずですね、ノーベル賞といっても私も実はそんなに詳しくなかったんですが、少しノーベル賞というのはどういうものかということを調べてきましたので、
はい、どうぞ。
でこれはダイナマイトの発明者として知られたアルフレッド・ノーベルさんという方がいらっしゃいまして、まあ、その方の、巨万の富を、築かれたらしいんですが、その方の遺言によって1901年からどうもできた賞なんですね。でこれは世界的に知られている賞でして、6つの分野功績を残した方を称えて選ばれるんですが、6つというのが物理学、化学、医学、生理学、文学、平和、経済学、この6つらしいんですね。
医学と生理学は一緒です。
あ、そうですか。
はい、正確には生理学、医学、
なるほど、
というので、それは一つです。
あ、そうですか。ありがとうございます。で文学の分野では、毎年、作家の村上春樹さんがですね、今年こそっていうので、ちょっと今年も残念ながらなんですが、なんと日本人の物理学の分野で3人選ばれたと。
はい、
ちょっとそのあたりも含めて先生にお話をお願いしたいんですが。
はいはい。今度の3名っていうのは、
はい。
前も3名があるんですね。
そうですね。
で、その他、物理学賞が3名と、
はい、
化学賞が1人で4名、はい、それが最高ですけど、今度も3名で加えると22名になるんですね。ノーベル賞学者が
いよいよ20人を超えた、
20代をに突入したということで、南部先生も日本人だとすると、
はい、
22名で、これはですね非常にハイペースなんですね。特に2021世紀に入ってから15年経つんですけど、
はい、
14名21世紀入ってただけで捉えて1年1人のペースなんですよ。
なるほど。
これはですねダントツなんですね、アジアで、
はいはい、
それで、ノーベル賞の数はやっぱりアメリカ人が一番多いんですけど、
はい、
21世紀に入ってから日本がナンバー2なんです。 銀メダルなんですよ。でこれやっぱり日本のですね、その科学者の優勝者とやっぱ国力が関係すると私は思ってますね。
なるほど。
例えば戦前ではですね、
はい、
例えば野口英世さん、
はい、
それから北田敏三郎さん、
はい、
ビタミン B1 の発見者の鈴木宗太郎さんは、
はい、
今の日本の国力だったら当然ノーベル賞を取られてる。でその頃しかし日本という国はどこにあるのかを知らない人が多く、極東の極東のですね、
はい、
小さな島だったからですね、
はい、
でそういうことで、しかしその湯川先生が戦後捉えた、
はい、
第一号ですね、
はい、
でこれはやっぱり戦後なんですね。1949年ですから、日本が戦争が負けてから、
はい、
4年目は何回捉えて、
はい、
これはやっぱり日本人に非常に大きな希望を与えたんですね。もう戦争に負けて日本はもうぺちゃんこになったわけです。圧倒的にアメリカに力に負けてですね、
はい、
しかしその当時だから終戦後の直後に日本人が世界一になったっていうことは、
はい、
これ今よりもっと大きなインパクトを、
そうですね、
はい、でそれと同じようにノーベル賞と違うんですけど、古橋初詰っていうのが、
はい、
1500m 自由形で世界記録を出すんですよ。ほとんど同じ時期に、
はい、
それでみんな空役技のいる日本人がですね 世界記録を出すはずがないと、
はい、
アメリカ人が思って、日本人のストップウォッチは間違ってるんじゃないか、
はい、あ、当時はそう言われたんです
か。で、アメリカに招待しようじゃないかって、
はい、
ロサンゼルスでやっぱ世界新を出すんですよ、
はい、
スポーツの面と学術の面でですね、
はい、
これは非常に意味があって、それで実はノーベル博物館というのがありましたね、
はい、
ストックホルムに、
はい、
ノーベル賞をもらった人の履歴がずっと残ってるんですよ。
ほ
で、湯川先生なんかもですね、机、畳の上に座る机が残ってましたね、湯川先生。
展示されてる。
展示されてる。
へ、
それで第一号ですから、日本の。はい、で、新聞記者も興味持って、日本人はこういうふうに、椅子に座って、本を書く習慣と、畳の上にですね、
はい、
座って物を書く習慣があるけど、先生はどちらで書いたか分かったんですかっていう質問に対して、
はい、
どちらでもありませんと、
は
あ、私は寝て書きましたと、
それは
どっと笑った。
それはジョークでなく本当、
半分は本当なんです。その先生は枕元にメモを常に置いてあって、
なるほど、
寝て書いてらっしゃるんですね。
はい、
だから湯川先生って非常にユーモアのある先生で、まあ、とにかく日本人がノーベル賞を取ったというのは、やっぱり日本の科学者の優秀さと、それはやっぱり国力が、日本という国が世界に認められた、
はい、
で、科学の世界といえどもですね、やっぱり国力がやっぱり私はものを言うと思いますね、
はい、
同じような実力の人はたくさんいるわけですから、その時誰を選ぶかっていうこと
は、はい、
やっぱりいろんな事情があるというふうに思います。本当のところはですね、
はい、
どういうふうにして選ばれたかというのは50年間ぐらい秘密なんですよ。
みたいですね、
うん、
受賞してから50年経ってからこう公表されるっていうふうに書いてありましたけど、受賞された方の余談ですけど、出身大学を調べたら、なんと村上先生お出になられた京都大学が一番多いんですね。
そうですか。そうですね、はい、
京都大学、まあ、東京大学、名古屋大学と続くんですけど、うん、まあ、京大卒だけでも6人いるそうですね。
それはやっぱり京大というのはよく言えば独創的なんだけど、日本ではナンバー2の大学なんですね。東大が第一で、
はい、
ナンバー2、
はい、
しかしナンバー2を認めさせたには外国での評価が必要なんですよ。日本は外国で評価すると、
はい、
日本人が評価してくれる。だからその東大と違うことをやろうというのと、
はい、
まあ、海外でも認められる仕事をやろうという、
はい、
まあ、そういうことがあってですね、で、私はそのノーベル博物館に行ってですね、
はい、
いろんなことを勉強してきました。一つはですね、面白いのはキュリー夫人のエピソードですね、
はい、
キュリー夫人というのはですね、これは女性であって2度ノーベル賞を取ったというですね、はいはい、この科学の歴史で有名な人ですね、
はい、
しかし彼女が2度目のノーベル賞を取るときにですね、
はい、
大スキャンダルが起こるんですよ。
お
フランスのですね、
はい、
新聞にそのトップ記事でキュリー夫人の不倫の恋って、
へー、
もうそういうことが起こるんですよ、
はい、
で今だったらおそらくね、ノーベル委員会はすごく少し見直したかもわかんないけど、当時はですね、はい、マスコミが発展してませんから、
はい、
でそういうことが起こってですね、どういうことかというと、彼女はやっぱりものすごい頑張り屋さんで、
はい、
ポーランドの移民なんですよ。でその頃移民排斥運動が起こって、
はい、
それと連動したんですね。
ほう、
で彼女の努力は凄まじくて、
はい、
ウランを発見するんですけど、
はい、
ボタ山、炭鉱のボタ山からたくさんのウランを入った鉱石を集めてきて8トン集めたんですよ、
はい、
8トンから 0.1 グラム抽出するんですよ。
ほう、8トンから 0.1 グラム、
3万5000トンの残せたいところの話じゃないんですよ、
はい、
だからそのおかげで彼はですね、ウランをたくさん浴びて放射能、
はい、
体は健康を害するんですけど、
うん、
まあ、とにかく科学上の英雄ですよ、
はい、
それが不倫の恋で、これは正確に言うとですね、
はい、
彼女はもう離婚して旦那さんが亡くなってるから不倫ではないんですよ、
はい、
その相手はですね、旦那さんの弟子なんですよ。彼もだから別居中なんですよ、
はい、
別居中だからですね、しかし、まあ、正式には離婚してない、
はい、それで不倫の恋と、
そうそう、ほんでもう投石騒ぎが起こるんですよ。
はい、
それでその移民排斥運動と連動して、
はいは
い、で友達がですね、ちょっと今時期がまずいから、
はい、
辞退されたらどうですかっていう忠告をするんですよ。
はい、
キュール人は何と答えたと思いますか。
はい、
私は絶対に辞退しませんと、
はい、
プライバシーとノーベル賞の業績は関係がない。
なるほど。
で堂々とストックホルムに乗り込んで、はい、感動的な受賞講演をやるんですよ。そういう話でしょ。
すごいですね。
ああ、
その時のその受賞のスピーチも残ってるんですか。
残ってる。
へ
え。だからそういうことがあって、だからやっぱキュリー夫人も女性だったわけですよね。
はい。
しかも実際旦那さんが亡くなってるし、相手はもう別居状態だから、
はい、
精神的には不倫じゃないんですよ。
なるほど。
手続き上ですね、うん、離婚が成立してない。
はい。
それが旦那の弟子だったということですね。
あ、まあ面白おかしく書かれたんですね。
そうです。
なるほど。
そういうことをですね、あったんです。それでそれその時にですね、もう一人女性ノーベル賞をもらった人がいるんですよ。
はい。
リタ・モンタルチーニ、リタさんってモンタルチーニという、
はい、
この人もなかなかすまましくて、だってイタリア人なんですね。
ほう。
イタリア人がノーベル賞をもらうっていうのはね、本当に珍しいんです。しかも女性で。
はい。
で、彼はやっぱりユダヤ人だったんですよ。
はい。
だから、第一次世界大戦の時に、ナチスに、ドイツのナチスに迫害されて、大学を追われるんですよ。
はい。
で、ね、山の中にこもってね、自分の実験、寝室に、顕微鏡を持ち込んでね、毎日研究してられた。やっぱすごい執念ですね。で、この人がノーベル賞を取られるんですよ。
はい。
ところが私はこの人とは前からちょっと知ってましてね。
あ、そうなんですか。
はい。実は私が一緒に研究したレニンの研究の道筋を作ってくれたスタンレー公園と共同受賞なんですよ。
へ
ぇー。で、これがね、やっぱりペアが非常に良かったって言ってるんですね。
ほぉ。
リタさんが成長が、
はい、
細胞が成長するね、
はい、
そういう現象を見つけられるんですよ。
うーん。
それではノーベル賞取れないんです。
はい。
コーエン先生が、
はい、
そしたらそれを成長を促すものが、物質があるはずだと、
うん、
ものを同定するんですよ。
お
ー。だからね、そのリタさんの自伝にね、美しき未完成というタイトルが、自伝があってね、
はい、
この二人のコンビが良かったんだって言うんですよ。
このリタさんが取られた時とコーエン博士も
同時ですよ。
あ、同時に同じ年に取られたんです
か。うん、共同受賞ですよ。
そうですね、先生のドキュメンタリー映画のスイッチの中でもコーエン博士の方が少し触れてますけど、
はいはい、
もう先生から見たら大恩人というか大先生ですよね。そうですね、
はい、
その共同研究者がリタさんだった。
そうです。
ああ、そうですか。
それでね、そのリタさんの一伝を読むとね、こんなこと書いたんですよ。自分はね、頭があんまり良くなかったから医学部に行ったと。
はい。
その頃の医学部はまだ頭が良くなくても行ける。それで、コーエン先生とのね、対談があってね、
はいはい、
私とも一人一人はね、あんまり立ちもないけどね、このペアが良かった。発見する人とそれをきちんとですね、裏付ける人がいた。はい、だから、コーエン先生はね、小児麻痺で足が悪いんですよ。
はい。
で、コーエン先生が科学的な大きな業績を上げるのは、彼がスパイクを履いてね、100メーター競争に優勝するよりも難しいと。
なるほど。
そういうことを言ってるわけですよね。
はい。
しかし彼女がノーベル賞を取ったのはやっぱりね、あの時の迫害なんですよ。あの迫害がなければノーベル賞取れてないって感じは言ってますからね。だからその、キュリー夫人も迫害ですよね、一緒に。はい、移民排斥運動の。
はい。
で、リタさんも迫害。うん、しかも、やっぱ苦難があったんですね。
うん、
バッシングがすごい。
はい。
それにめげないっていうところがね、やっぱ偉いね。やっぱ女性は強いんだな。
うん、
男はね、やっぱりね、体勢が悪いとか。これちょっと辞退しようかって。絶対しよう。しかし、キュリー夫人はその科学だけじゃなくてね、戦争起こった時に、戦場に駆け回って、負傷兵の、傷の手当てなんか。
有名な話ですね。
だから科学オンリーではないんですよ。まあそういう、話があって、それからちょっと前に、これずれるけれども、この3人の、
はい、
ノーベル賞はね、3人までなんですよ。
はい、そうみたいですね。
3人は。3人よりは文人の知恵でね。
はい。
頑張れ、3人で、今度の日本の物理学賞は3人でしょ。
はい。
あれ、それぞれね、やっぱユニークなんですよ。で、ノーベル賞をもらうためのね、必要条件として、ね、大先生に就くのはいいんだけど、のめり込むなって、その先生に。
のめり込むの、
うん、のめり込んだらね、他の世界が分からなくなる。
うん、
だからその大先生はノーベル賞からもらうかも分からんけど、お前はもらえないと。
はい。
これ、江崎先生のね、話の一つなんですけどね。大先生につくのはいいんだけど、
はい、
のめり込むなと。だからこの先生、三人はね、やっぱのめり込んでないんですね。
うん、
それぞれが、テーマが同じで、表現しながらね。特に中村教授はですね、
はい、
非常にユニークで、おそらく会社とね、特許を巡る裁判をやってるんですよ。
もう、話題になりましたね。
有名な。それでね、会社が、中村教授にあった仕事で大迷惑するわけですよ。
はい。
で、それに対してね、報酬権が、ボーナスが2万円ぐらいなんですよ。
はい。
それ会社は膨大な利益を、
そうですね。
上げた。
はい。
だからそれをよこせというね、裁判をやってね、一時200億円、
はい、
という判決が出るんですよ。
はい。
200億円。
はい。2万円が。
なんぼなんでもそれはひどいということで、8億円ぐらいで、
はい。
話がつくんですけど、
はい。
しかし、彼はね、やっぱりね、お金のもんじゃなくて、正当に評価しろという
か。そうですね。
ということですよね。
結局その後に会社をお辞めになってアメリカに行ってしまうんですよね。
しかしね、まだノーベル賞を取るための一つの、条件としてね、
はい、
戦うことを避けるべきはないと。
あ
で、中村さんが、なんで研究できたかって、アングリーだって言ってたんですよ。
はい。
怒り、怒りである。
はい。
やっぱり正当に評価してくれないための怒りなんですね。しかし彼はなかなかそのお金の儲けじゃなくて、評価をしろちゃんと。
はい。
だから、もらった8億円だからいくらかをね、アフリカの貧しい子供のために寄付をしてるんですよ。
あ、そうなんですか、ね。うん。
だからお金のためじゃないんですよ。それで、研究はアメリカがいいけども、
はい。
しかし文化とか自然とか、伝統とかは日本がベストであると、
はい。
山本さん言ってるわけで。まあ、しかしそういう会社と組織を起こすような人が、日本に出てきて、
はい、
その人がノーベル賞を取ったっていうのは、
はい、
まあ、非常にある意味ではいいことなんですね。
そうですね。
しかし企業としては、
はい、
まあ、困るところもあるから、しかし大学でもそうですけどね、その自分でやったということもあるんだけど、大学の施設を使う。
はい。
助手を使ってやってるわけですから、
うん、
その発明者だけのことじゃないんですよね。
はい。
まあそういうことで、まあ女性の同じやっぱその何ていうかな、これも戦う女性ですよね。不当な差別に対する。 それからそのリチャさんと私が興味あるのはスタンレー公園という、
はい、
その人とはですね、
はい、
アメリカで私が出会った、
はい、
この人に出会わなかったら私はですね、
うん、
今の私の研究者としての私はないと
おっしゃってますよね、
はい、
あの先生がコーエン博士と出会われたのはもうノーベル賞を取る
前
ですよね、
はい、
うん、
はっきり言ったらねあんまりパッとせんおじさんがいるんだあのアメリカでもねノーベル賞を取る先生というのはね大前から有名なんですよ、
はい、
世界各国からね、この先生のもとで研究したいという人が詰め替えてる。で、この先生はね、コーエン先生とアシスタントというね、女性が二人出てる。
うん、
たまーに博士の研究者がいるんですけど、ほとんど誰も来ない。まあ、なんとか寂しい部屋なんですよ。
うん、
で、しかしなんでこの人が、あの、ノーベル賞だとか言ったら、ここの成長因子というね、
はい、
学科生に成長因子というのがあるっていうのを見つけるんですよ。
ちょっとほっぺたのあたりですか。
そう、大学脱線ね、
はい
はい、学科生とか、
はい、
大学生とかいう、
はい、
でそれでノーベル賞を取るんですけど、私がいた時はまだノーベル賞前で、
はい、
彼はいつでもですね私に自慢するんですよ。このその成長因子ですね、
はい、
成長の因子は、ね、
はい、
世界一純粋やってるんですよ、
うん、
彼しかやってないからいつでも世界一、
はい、
幸せなんだからでこの成長因子を純品だと彼は信じて、
はい、
それをマウスに注射するんですよ、
はい、
マウスの血圧上がる、
はい、
ものすごい興奮してね、
うん、
いや俺は大発見をしたと、
はい、
成長因子だと思ってたものにも、
うん、
その血圧を上げる作用があると、これ二重の活性を持つ、
はい、
で肛門に入ってきたのを僕は知ってるんですよ、
は
い、でお前たちこれ手伝ってくれないかって言うんですよ、はい、なぜ手伝いがいないね彼は、
はい、
アシスタントというのはね短期大学だったような女性ですからね、
はい、
手伝いでしょ手伝ってくれって言うんで、僕たちもそれ面白いと思って手伝うんですよ。そしたら研究をやりながら彼はよく間違うんですよ、
はい、
そのせいは私のせいにするもんですから先生が間違ったって言ってですね、半年以上共同試験やって最終的に分かったことは彼は全く勘違いしてたと、勘違い、純品だ純品だと思ったその中にごくごくわずか混じり物があったと、
はい、
これが血圧を上げたんですよ。そこで彼はですね、もうその血圧上げる方はやめて、
はい、
僕たちやってくれと、
はい、
彼はこれは正解なんです。その成長因子のノーベル賞をもらう、はい、だから僕の研究はですね、コーエン先生の勘違いから始ま
るでも今の話聞いたらそうですね、
うん、まあ、たまたまその時にいたということもあるけど、
はい、
まあそういうことですね。で彼もやっぱりユダヤ人なんですよ、
コーエン博士、
うん、リタさんも、
はい、お二人とも、
うん、だからユダヤ人っていうのはやっぱり非常に厳しい迫害を受けてるわけですね。
うん、
この迫害が力になってるんですよ、
はい、なるほど。
それからもう一つは私はですね、ユダヤ人はですねよく教会に行くんですよ、
はい、
ユダヤ教の、
はい、
ユダヤ教というものがですね共通のバックグラウンドにある。
ほう、
私の見るとかただ単に礼拝行ってんじゃなくて、
はい、
あそこはコミュニケーションの場なんですよ。
うん、
優秀な人がいっぱいいますから、
はい、
そこんな面白いことがね、
うん、
見つかったっていうニュースが早く入るんですよ。で私どもの分野はね、圧倒的にユダヤ人がノーベル賞を獲得してもらうんですけどね、私どもの分野で大切なことはね、一つはアイデアですけどね、はい、もう一つはねテクノロジー技術なんですよ。それを、
うん、
そういう画期的な技術があるということをね、1年前に知ってるか知らないかっていうのも決定的さを思う。
大きな問題なんですね。
はい、だそういうね、ユダヤ人のコミュニケーションがあるからね、
はい、
ユダヤ人はノーベル賞受賞者はもう100人を超えてるんですよ。
あ、そんなにいるんですか。
人口は日本人のユダヤ民族というのは10分の1ですよ。1000万もいない、
はい、もう100人を超えてるんですね。
もうはるかに超えてる。
それ今おっしゃってば、みんなで 集まっていろんな話をする
中で、そう
そう、話が早く伝わりやすかったりとか、
それからやっぱりユダヤ人の迫害の跳ね抜くためには実力しかないんですよ。学問とかね、芸術とか、
はい、
金融界とか、
はい、
そういうところで勝負をすると。だからしかし日本もね、アジアでは誰もノーベル賞ないんだからね、
はい、
中国系のアメリカ人というのはいますけど、
はい、
ただアメリカで教育受けたんだから、ね、
なるほど。じゃあ先生、その辺の日本人のその、ノーベル賞受賞者についてはじゃあこれまた次回の、
はいはい、
放送で詳しく、
はいはい、
よろしくお願いします。村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、今日はじゃあ一旦この辺で、
はい、
はい、止めさせていただきます。じゃあ次回また続きをよろしくお願いします。はいはい。